Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、3月21日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは昨日エンディングでちらっと言っておりましたが、まだ会社から帰れておりません。というわけで私が一人喋りでとりあえず始めておりますが、はい、今日東京開花宣言ありましたね。靖国神社の標準木、五輪咲いたということでね、本日開花宣言ということらしいですけども、昨日の20日の時点で3輪咲いてたらしいんですよね。で今日になって、2輪以上開花しているのが確認されたということで、標準木の開花の定義となる5から6輪の開花っていうのに当てはまって今日開花宣言ということで、日本でトップ、平年より5日早い、昨年と比べると同じ日なんですけども、開花宣言ということだそうですね。まあただやっと咲き始めたというところなんでね、関東のお花見は来週末がちょうど見ごろになるんじゃないかということらしいですね。はい、まあ、本格的なお花見は今週末よりも来週末の方が良さそうですよということですね。はい、そうですね、全国的な開花予想、埼玉の大宮公園は4月の2日から8日見頃だそうですよ。そして愛知名古屋城は3月30日から4月の6日、そして京都御苑か、ここが4月の1日から4月の8日、大阪城公園が4月の4日から4月の11日、愛媛の道後公園が4月2日から4月10日、そして福岡の、舞鶴公園、これが3月の29日から4月の6日がお花見のピークということだそうですね。はい、皆さんお花見の準備、来週あたりになりますんでね、計画をしっかり立てといてくださいよ。で、まあ、花は咲き出したんですが、明日22日は全国的に、花粉の飛散がすごいことになりそうなんで、花粉症を持っていらっしゃる方は、花粉対策でね、しっかりマスク、まあ、ゴーグルまでする人いないかな、花粉対策をしてお出かけをしてください。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
島根県から発車してるんだよ。
な二人でさ。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、まず最初は飛行機ネタからいきたいと思います。 C ネットジャパンにあった記事です。一部の米国行き航空機で電子機器の持ち込みを禁止へという記事が上がってました。アメリカ当局は米国行きの一部フライトについて近々乗客が電子機器を機内持ち込み手荷物として持ち込むことを禁止する予定だということだそうですね。このニュースもともとはですね、アメリカ現地時間の3月20日ヨルダンの航空会社で、ロイヤルジョーダニアンエアラインズというところが、機内客室への電子機器、これは携帯電話と医療機器は除くということなんですけどもね、これの持ち込みを乗客に禁止するようにという命令をアメリカの関係省庁から受け取ったというツイートが、まあ、きっかけだったんですよね。ただこのツイート現在のところ削除はされているらしいんですけども、アメリカ国土安全保障省が電子メールで航空会社各社に送信した極秘の命令だったそうなんですけどもね、カメラやタブレット、電子書籍端末、ノート PC などの電子機器は、受託手荷物、預かり手荷物ですね、ここの中に入れなければならないというふうにね書いているということはそうですね。なので機内の持ち込みを禁止するということだそうですが、ただこれ一部のフライトということで、この禁止令21日から実施される見通しで、アメリカ時間ですね、中東とアフリカの少なくとも13カ国から出発するフライトが対象になるということなんで、まあ、とりあえず日本からのフライト、日本へ向けてのフライトというのは対象外ではあるようですけどもね。これはトランプさんのあの入国制限と何か関係があるんでしょうかね。機内に、まあ、スマートフォンは持ち込めるけどタブレットもダメ、電子書籍もダメってことになるとね、まあ、機内のエンターテインメントがしっかり充実しているフライトならいいんでしょうけどね、はい、もうこれ世界に広がらなきゃいいなっていう気はしますけどね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。Cネットジャパンにあった記事です。ストアにちょっと特別なものが届いた、アップルオンラインストアが準備中にということで、今日の午後4時からですね、アップルオンラインストア、準備中というふうになってるんですよね。多分これ聞かれた時にはもうすでに、メンテナンス終了となって、多分 iPad Pro あたりが出てきてるんじゃないかなっていうふうに予想はしてますけどもね、これ今収録してるのが19時13分なんでね、現時点で Apple Store のアプリを立ち上げると、ストアにちょっと特別なものが届きました。あなたにお見せするための準備をしています。しばらくしてからまたぜひお越しくださいって出るんですよね。何が来るんでしょう。まあ噂的には iPad Pro っていう噂が出てるんでね、この辺りかなと思いますけどもね、はい、この配信を聞かれた時にはすでに新製品ポチれる状態になっているのかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、こちらも C ネットジャパンにあった記事です。 iPhone に AR 機能を搭載か、 アップルが AR 部門に有能エンジニアを確保と報道という記事が上がってました。これ元記事はブルームバーグの記事のようですけどもね。アップルが拡張現実製品を世に送り出すために一流のエンジニアからなるチームの編成を進めているということだそうですね。まあアップルの社内の人間もいるようですけども、外部から専門家を招いてチームを強化しているということだそうですね。アップルの AR 担当エンジニアは1000人以上いるという情報もあるそうで、なかなか大掛かりなプロジェクトになってるようですね。外部から招いた人としてはドルビーにいた方とか、Facebook 傘下のオキラスにいたエンジニアさんとかもどうも引っ張ってきてるみたいですね。あとマイクロソフトホロレンズに関わってたエンジニア、あとハリウッド映画のスタジオでデジタルエフェクトの仕事をしてたエンジニアと。アップルさん一体何出すんでしょうね。あんまり大げさなヘッドセットだとね、ちょっとって感じはしますけども、あの昔の Google グラスぐらいのね、コンパクトな感じのものが出るといいなとは思いますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらキナキナさんの方にあった記事です。次期 iPhone のプレミアムモデル、初代 iPhone のようなウォータードロップデザインを採用かという記事が上がってました。これは韓国の ET ニュースというサイトの記事のようですけども、業界筋の話として、アップルが今年発売する次期 iPhone のプレミアムモデルのデザインは初代 iPhone に似たウォータードロップデザインになるだろうと報じていますということで3GS までこのウォータードロップ、丸みを帯びた、まあ、水滴とまでは言いませんけど、丸みを帯びた iPhone、 これがどうもプレミアムモデル、まあ、10周年を迎えるということで原点に戻ろうということなのかもしれませんね、もしかしたら。で、3GS とかは確かにアルミだったと思うんだけどな、背面、あ、待てよ、背面アルミだったかな、アルミだったような気がしますが、今年出るものに関してはカーブしている 3D ガラスを採用して、 iPhone7 のアルミ製筐体よりもエッジ部分は丸く、丸いデザインになるということはそうですね。そしてフロント面は比較的平らなデザインとなり、ディスプレイには有機 EL ディスプレイが採用されるそうですと。あの液晶の角を曲げるタイプではどうもなさそうだということはそうですね。まあ記念モデルという形になるのかな、このプレミアムモデル、ちょっと気になりますね。ただ厚みはあの頃の iPhone よりもぐっと薄くはなってくれるとは思いますけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。 Apple MacOS Sierra 10.12.4 Beta 8 と WatchOS 3.2 Beta 7 をリリースという記事が上がってました。これ開発者向けですね。開発者向けはシエラ 10.12.4 ベータ8 10.12.4 ベータ8、MacOS シエラの 10.12.4 ベータ8に関してはベータテスター向けにも リリースされているということですね。先週あたりからね、この 10.12.4 のベータ、多い時には週に2回ぐらい来てるんですよね。えらい頻繁に来るなと思って、そのたんびに Mac 再起動させてますけどもね。まあリリースが、あ、でもリリース近い、あ、リリース近いかもしれないですね、 10.12.4 なら。 10.13 になるとね、多分 WWDC での発表ということになるんでしょうけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iTunes ギフトデザインに春を追加という記事が上がってました。これ式に合わせて出ますよね、年に4回、今回春というデザインのギフトデザインが追加されましたということだそうですね。チューリップの絵かな、チューリップと、なんだこれは、タンポポじゃないな、チューリップだよね、をデザインしたものになりますね。iOS デバイスからはデフォルト設定金額として3000円、5000円、8000円が用意されています。で、 Mac の方だと1500円、3000円、5000円、8000円、3万円が用意されていますということだそうですね。はい、まあ、私これもらったこともないし送ったこともないんでね、実際にどんな感じのものなのか、メールにこの画像がくっついてくるということなんでしょうかね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。イギリス人男性32歳、入浴中に延長コードを使って iPhone を充電して感電死という、ちょっと物騒なお話ですけども、イギリスでお風呂に入りながら iPhone を充電していた32歳男性が感電死したというニュースが伝えられていますということはそうですね。うん、この男性、コンセントに差し込むアップル充電アダプターを延長コードを使って浴室内に持ち込み、そこからライトニングケーブルを接続して iPhone を充電しながら使用しようとしていたらしく、で、運悪くアップル充電アダプターと延長コードを接続するコンセント部分が漏電して、そこから感電したということだそうですね。そら感電しますわな。うん、まあ、最初ライトニングコネクタがお湯に浸かってそこから感電したかと思ったんですけども、ライトニングコネクタならそんな電圧ないよなと思ってたんですけども、元の100V、まあイギリスなんで100じゃないのかな、もしかしたら 200V なのかな、ちょっと分かんないですけどね。それがまあお風呂の水に触れてしまって感電死しちゃったと。まあ iPhone は防水にはなりましたけど、絶対充電はしない方がいいでしょうね。多分する方いないと思いますが、皆さんお気をつけいただきたいと思います。はい、ここでスキちゃん仕事終わって帰ってきたようですんでね、一旦収録を止めて、スキちゃんと合流して続きを収録したいと思います。はい、それではここからスキちゃん参加です。お帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
3日も休んだもんで。
連休のたたりだね。
うん、なんか土日休みだけでいいな、もう。
はい、それでは本編続けていきたいと思います。
はい、
こちら携帯ウォッチにあった記事です。 au ツイートで映るんですなどが当たる私の新学期デビュー宣言キャンペーンという記事が上がってました。KDDI は au 公式ツイッターアカウントにて私の新学期デビュー宣言キャンペーンを開始しました。
期間は今日3月21日から31日までということだそうですね。ツイッターで新学期にデビューしてみたいことをツイートしたユーザーから抽選で合計200名に商品がプレゼントされるキャンペーンです。au のツイッターアカウントをフォローしてハッシュタグシャープ au とシャープ新学期デビューをつけたツイートが抽選の対象となります。 au 契約者でなくても応募は可能ですということですね。でこのキャンペーン、
あ、いいです。
このキャンペーン前半と後半というふうに分かれてまして、前半が21日から25日まで、この期間の商品はオーディオテクニカのマイク&コントローラー搭載ダイナミック型カナルイヤホンかチーロパワープラス3ミニ 5200mAh ホワイトで合計100名、そして後半が3月26日から31日までで、商品はハーゲンダッツミニカップギフト券×3枚セットか富士フィルムの映るんです×3個セットで合計100名様ということです。当選の連絡は au 公式アカウントからダイレクトメッセージ機能を使って行われますということはそうですけども、スキちゃんは新学期からデビューしてみたいこと何かありますか？
新学期って学生さんじゃん。
基本的には学生になるのかな。でもまあ4月からでもいいんだね。新年度というか。
年齢制限ないよ。
書いてないからね。特にないんじゃないかなと思いますよ。
なんか急に言われても思いつかんですけど。
うん。
デビュー宣言、女子力アップ。
おお。
みっちゃんは
じゃあ男子力アップ、
全然老人力アップ
老人力アップ
みっちゃん片付け宣言でもしたら、
好きじゃん、痩せる宣言したら、
あ、片付け宣言とかお片付け宣言とか、あ、一緒か
一緒じゃ
禁酒宣言とか、
いや禁酒するつもりないし、
休館日、
休館日、酒は百薬の長だしな、
一生言うとけ
はい、ぜひ皆さんもツイートして応募してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。 Google マップが駐車した場所と時間を教えてくれるようになったという記事が上がってました。Google に駐車した場所と車を止めた時間を教えてくれる便利な機能が追加されましたということはそうですね。
へ
ー。現在地を示すブルーのドットのメニューから地図上に P アイコンを表示させることができるようになったそうです。このアイコンの位置を目指せば自分の車を発見できるということだそうですけども、実は iPhoneiOS 10が入っていれば Apple マップにこの機能あるんですよ。
へ
ー。ただテッククランチさんの方では Google さんのこの新機能の方がやや使いやすいかもしれないということだそうですね。
Google マップさんだ、
うん、
P マーク、
P、 アルファベットの P、 パーキングの P、
それどうやったら出せるん？
ね、まあ、とりあえずiOS の方がどんな機能かっていうのを紹介が書いてあるんですけども、これスキちゃんの場合はね、これ Apple マップの方が多分使いやすいんだと思いますよ。
Google じゃなくて、
うん、 iOS 10の Apple マップは iPhone の Bluetooth またはカープレートの接続が切れた位置を記録してくれるんです。なんでスキちゃんは車は Bluetooth でつなぐじゃない、
うん、
でそのままの状態で iPhone を持ち出すとその切れた場所を Apple マップ上に表示してくれるんですよ。
アップル、あった、これか、あ、今でも Bluetooth つながってるけどダメ？
え、でも車はエンジン切ってるから切れてるでしょ。
うん、どうやって P
キー
P
P P あの iOS の場合は P かどうか分かんない。 Google マップは P の表示が出るらしいけどね。
出ないよ。
出ない？
今の位置が出てる。
出ない？
ええ、これなんか地図おかしくないか。
そうなの？
あ、おかしくなくないけど。え、信号のないところに信号のマークがついてるのはどういうことですか、これは。
将来信号がつくか、それとも昔信号があったか。わかんないけど。だから、あの、iOS 10を使ってる方で、車と Bluetooth で繋いでる人、
うん、
は、そっちの機能も使えるみたいですよ。ただ、私はそういう機能使ってないので、私的には Google マップの方がどうも便利だってことみたいですけどね。
その、駐車場のマーク、切れてたこう言っても、今は実際 Bluetooth で、Bluetooth？
あ、そっか、今Bluetooth が繋がってる？今 Bluetooth 繋がってないでしょ、 iPhone は。
でも Bluetooth のマークは出てる。
あ、マークは、それはあの Bluetooth をオンにしてればマークは出るけどさ。
いいか、何も変わらんよ。
変わんない？
うん、今の位置が出てるよ。
iOS の場合はどうなるんだ。あ、英語の記事になってるな、これ。
勝手に動いてるし、位置情報。
ええー、さすきちゃんが動いてるか、
いや、
家が動いてるか。ハウルの動く家かもしれない。
全然駐車場の位置なんか、うん、あれですよ。
そうなの。
うん。
で、まあ、Google の方ですけども、Google はすでに Google Now を通じてスマート位置記録機能を提供していますが、これはシステムの GPS 情報を利用しているため、車を止めた位置が自動的に記録されると。そのため、時折不適切な駐車位置が表示されることが、まあ、今まであったらしいですね。Google によると、タクシーやバスを降りた場所が表示されるようなことがあったらしいと。で、Google マップの新機能の方は、ユーザー側の操作を必要とするが、その分 Google Now による推測より正確だと。だから自分でここに降りたよっていうのを記録させるみたいなんですよね。Google の場合は。Google マップの場合は。
うん、
だから、まあ、より正確ですよ、ということみたいですよ。
そもそもどうやったら P のマークが出るかがわかんない。
P のマークはね、Google マップの、これはね、Save Your Parking というのがあるみたいなんですよ。Google マップ、Google マップ、Google マップってどこにあるんだ？ Google マップ。Google マップス。Google マップス。立ち上げて、どこでやればいいのかな？
なんか、どこでやるかがわかんないよね。
そうだね。もしかしてこれは Android の Google マップだけしか機能がないのかな。 iOS の Google マップでこれ出てこないな。
うん、出てこない。
P マーク、もしかしたら iOS はまだ対応してない可能性があるな。もしかしたら今更紹介してそれはなかろうって感じもしなくもないけどね。もしかしたら Android だと出てるのかもしれない、このセーブユアパーキングっていう項目が。
でもこの記事には iOS 10でって書いてある。
ん？
駐車位置の記憶機能は iOS 10で Apple マップに追加されている。
あ、これは iOS 10の機能でね。
あ、そっか。
この Google の機能とは別個の話だ
よ。あ、そうだね。
そうそうそうそう。
P。日本も
下に書いてあった。この機能は現在 Android バージョン 9.4.9 以降の Google マップで利用できるって書いてあった。
ちゃんと見とってくださいよ。
ついでに日本版の Android 上でこの機能確認できてないって話も書いてあるわ。まあそのうち追加されるんでしょう。なんじゃそりゃって感じだな。みんな忘れてください。はい、それでは次のニュースです。Cネットジャパンにあった記事です。みずほ銀行、LINE で宝くじの当選番号を確認できる新機能という記事が上がってました。スキちゃんの大好きな宝くじの当選番号案内、LINE でできるそうですよ。
便利だね。
うん。ただし、この宝くじ当選番号紹介機能は、ジャンボくじ、それからロトとナンバーズ、これが対象ということなんで、あの地方自治宝くじとかああいうのはダメみたいですね。
うん、
LINE のみずほ銀行の公式アカウントを友達にしておいて、そこの中で、トークで、まあ、宝くじって入力すると、確認できる対象の宝くじの選択画面が出るんで、そこをタップすると当選番号が確認できるそうです。で、ジャンボくじとかロトとか、あ、ロトセブンとか、あとナンバーズ3とか、うん、直接指定しても教えてくれるそうですよ。
今友達になった。
うん。
なった？
あ、僕？
うん。
あ、まだやってないですけどね。
あの、なんか無料のスタンプがあるよ。
あ、そうなんだ。
うん。
で、こちらみずほ銀行の口座持ってなくても、この宝くじの番号紹介はできるそうですんでね。友達になっておくと便利かもしれませんよ。まあ、宝くじ買わない人には意味がないのかもしれないですけどね。
うん、確かに。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。 CM って何？ネットフリックス視聴家庭の子供の 82% がテレビ CM を知らないことが判明ということだそうですよ。
ん、
そんな時代なのね。あのネットフリックスとかフール、インターネットを使った有料動画配信サービスありますよね。
うんうん。
で、こういうのしか利用していない家庭で育った子供の 82% はテレビ CM が何なのかを理解していないという調査結果が海外で発表されたそうです。
テレビを見ない家があるの？
っていうかね、あの、まあ、アメリカを例にとると、テレビって有料なんですよ。今、日本は、アンテナ上げたら、まあ、テレビの受信機用意すればタダで見れるじゃない、基本的には。 NHK はあの視聴料払わなきゃいけないけど、民放ってタダじゃない。
うん。
アメリカって全て有料なんですよ。
へ
ー。なのでこの Netflix とか Hulu とか、
うん、
お金をどうせ払うなら自分の見たい番組が見たい、ああ、まあ映画とか番組が見たいなっていう家庭も結構あるみたいなんですよ。なのでそういう家庭で育つと、テレビ CM は何なのかと。まあネットフリックスやフール、CM 流れませんからね。
そうなんだ。
そういう子供が育ってしまうらしいですよ。
でも日本ではなかなかないじゃん。
まあ日本の場合はね、ないわね。まあ無料で見える代わりに、まあ CM が流れるっていう感じなんだけどね、日本の場合はね。
CM って何？
CM を知らない、下手すると CM を見たことのない子供がいるかもしれないよってことらしいですよ。こういう子はだんだんだんだん増えてくるんですよね、もしかしたら。
ちょっとびっくりですね。
はい、それでは次のニュースですが、こちら AV ウォッチにあった記事です。懐かしのレフレックスラジオを作るキット、雑誌 CQ ハムラジオ連載企画第3弾という記事が上がってました。ビットトレードワンという会社がですね、懐かしのラジオを作り、その仕組みを学ぶキットの第3弾としてレフレックスラジオキットを4月19日に発売します。型番は ADCQHR1704 という型番で、価格はオープンプライスです。店頭予想価格は3280円前後になりますと。販売サイトはアマゾン、それから強立エレショップ、ビットトレードワンなどということで、店舗でもシリコンハウス各店、戦国伝承各店、つくもロボット王国、デジット各店、マルツエレック各店で取り扱いますと。まあ、要はラジオを作るキットを売ってますよ、売りますよっていう話なんですけどね。手作りラジオ。好きちゃんラジオとか作ったことあります？ってないわな。まあ、普通はないか。
なんだっけ。
ん
トランジスタ。
トランジスタラジオ。
ラジオだって。なんか、
まあまあ、うん。
男子は技術の時間になんか作ったんかな。
おお、
どうだったっけ。
で、このラジオの、まあ、キットですけども、雑誌との連動企画で販売されてるんですよね。CQ ハムラジオというアマチュア無線用の月刊誌なんですけども、ここで連載をずっと今してるんですよ。で、1月号が、ゲルマニウムラジオ、2月号がストレートラジオ、そして3月号が、レフレックスラジオ。で、このゲルマニウムラジオ、それからストレートラジオ、それぞれ、このビットトレードワンっていうとこがキット発売してるんですよ。だからこのキット買って、まあ、ハンダ付けとか自分でしなきゃいけないですけどね。雑誌見ながら作ると、まあ、完成しますよ、というものなんですよね。
何が違うの？このゲルマニウムと。
ゲルマニウムっていうのは電池がいらないんですよ。
ゲルマニウムって体にいいやつでしょ。
え？ゲルマニウムってのはダイオードなんだけどな。
ゲルマニウムって
なんか、月ちゃんが言ってんのはなんかラジウムの間違いじゃないのかな。
ゲルマニウムって体に良くなかったっけ。
月ちゃんそれラジウム音声のこと言ってない。
違う違う、ゲルマニウムっていう名前を聞いたことがあるよ。
ゲルマニウムって半導体ですよね。
そうなん、じゃあ違うね、うん、
多分ね。
ゲルマニウム
レフレックスラジオっていうのは高周波と低周波の増幅を一つのトランジスタでやっちゃうっていうやつなんですけどね。って言ってもわけわからんわね。で、今これ第3弾まで Amazon でもきっと購入ができる状態になってますけども、今後ですね、次第4弾として、スーパーヘテロダインラジオ、そして第5弾として DSP ラジオと続く予定になっていますと。多分これらのキットも Amazon で購入ができるんじゃないかなと思いますね。
あるじゃん、やっぱりゲルマニウム。
ゲルマニウム何にいいの？
ビガンローラーとかネックレスとか、
あのコロコロの中になんか含まれてるってやつか、
うん、でなんかだけ聞いたことがあるんだ。でもゲルマニウム飲んで死んだ人がおるって書いてある、サプリメント。
ゲルマニウムを飲むの？
サプリメントって書いてある。
サプリメントなのに飲んで死んじゃったの
って書いてある。
うーん、
まあ、健康グッズに使われてんだ。
本当に健康になるのかそれ。
分かんない。
ゲルマニウムってラジオ作るときぐらいしか思いつかないけどな。はい、ということで電子工作大好き人間の方、買って作ってみてはいかがでしょうか。はい、 それでは最後のニュースですけども、これスキちゃん用に用意しました。家電ウォッチにあった記事です。1回使っただけで筋肉痛、1分間で腹筋20回の効果がある体幹トレーナーという記事が上がってますね。これですね、富士医療機というとこの体幹トレーナー、型番が FF-100 という商品なんですけども、ちょっとしたベンチっぽいよな。
ベンチ？
座椅子とは言わないけど、ちょっとした腰掛け？
ベンチって公園にある木でできたやつだよ。
腰掛け？
チェアでしょ。
チェア？お値段がね、4万370円だそうですよ、税込み。
割と安い。
座るだけで体幹が鍛えられるということはそうですよ。電動式のトレーニングマシンだそうです。マッサージチェアなどに比べるとかなり小ぶりで、これならリビングに設置スペースが確保できるよということはそうですね。
マッサージはしてくれない。
マッサージはしてくれないんじゃないかな。これどうもその椅子が動くんですね。グラグラグラグラ。
あ、これ一回使っただけで筋肉痛が治るんじゃなくて筋肉痛になるの？
そうだよ、筋肉痛になるって話だよ。
なんで私だけ筋肉痛治るんだったらマッサージ中じゃないと思ってた。
違う違う、筋肉痛になるぐらい鍛えられるってこと。
それをほぐしてくれるマッサージチェアが欲しい。両方を兼ね備えたやつってないのかね。
そうだね。食事制限をプラスして2ヶ月でマイナス7キロのダイエットに成功したという人もいるらしいですよ。
食事制限か。
これこの記事に写真が上がってますけども、このチェアに座って足首をバランスボールの上に乗せてやるとさらに効果があるということはそうですよ。
へえ、4万か。
うん、
4万だったら手が届く範囲だね、まだ。
そうだね、置き場もそんなに取らないみたいだしね。
うーん、
いかがですか。
じゃあこれでお願いします。来年に誕生日
は。
クリスマスでもいいですよ。
そう、サンタさんに頼まんにゃ。
うん、ミッタンサンタに頼む。
そう、サンタさん頼まんにゃ。リスナーさんに頼んでもいいよ。
そんなおこがましいことはよう言いません。
はい、以上そらうみハイティーニュース3月21日でした。それではエンディングに行きます。
はい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜てるちゃんがちびケロ1号も春から高校生なので携帯を購入、なんやかんやで iPhone7 Pro を購入、 ケースがないからオイラのお気に入りを譲り、なんとか格好だけついた。電車通学だからお財布付きが安心けよ。帰ってきてからず、ん？あ、帰ってきてからずっと？ちょっと待ってね。うん、ツイッターの読み込みに時間がかかっています。再度お試しください。ずーまでしか読めない。
ずっといじっているから読めっけろに怒られてやんの。わらわらわらって。
そりゃ嬉しいもんね。しょうがないわ。
そりゃそうだ。
セブンか。
お財布付き？財布付き、
あの NFC とかアップルペイとか
カードが入れられるポケットがついてるって意味なのかな。でもセブンの黒なら、あ、そうか、セブンの黒はあれか、スイカとか使えないのか、プラスじゃないと。
そうなん、その辺は私わかんないですけど
プラスじゃないとあのスイカ入れられないから、スイカ使おうとするとスイカカードを入れられるポケットがある方が便利ってことなんだろうな。
うーん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして1455回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから夜更かしだね、丸山さん、3時前じゃん。アナログでやった方が早い件での電卓は立派なデジタル機器なんだけど、あ、昨日のアンケートですね。あの、
そうだね。
先日、電子じゃない国用の自分手帳を買いました。かっこ今世紀初の出来事。IT 化とかアナログとかではなく、文字を書く行為をしなくなっていることへの歯止めとして何か文字を書くためだったりしますかってことですよ。
はい、ありがとうございます。
うちも国用ですけど、多分自分手帳っていいやつじゃないかな。
そうなの？
多分ね。私のはあのペラペラの1000円前後だったな。あのリングになって使ってないですけどね。結局。
使えるよ。
結局ね、その、うん、スケジュール帳買えって言われて買ったんだけど、
うん、
あの、上と下がこう、切れとって、ページが。うん、上はあの月間のスケジュールが見える、で下は1週間ごとにこう、だけ上はそのままにして下だけこう週ごとに変えるっていうやつなんだけ ど、
ははは、
どスケジュールがないもんで書くことがないっていうか、で結局あの100均でダイソーでね、うん、下にトゥードゥーリスト、あの四角いチェックボックスがついて今日することみたいなの書ける欄があって、うん、上はフリースペースになっとって、それがすごい使い勝手がよくて、うん、100均だけもう思い切ってバンバンバンバンだけ毎日日付書いて、右側のページには、あの、仕事のことを何やらかんやら、こう、人が言っとったことを覚書きみたいに書いたりして、うん、左側のページには自分が思いついたアイデアとかを書くようにって言って、うん、毎日毎日めくるけど、時々こう振り返ってみると白紙のページが多いこと。うん、でもなんかこう、100均だけいいかって結構分厚くってね、
うん、
でそれ見た子が「ああ、そのノートいいですね、 どこで買ったんですか？」って言って、ダイソーで買ったって、探しに行ってもなかったって言うんよ。
うん、
もうすごいよくって、うん、あれがもう結構何百ページ、200ページとか分厚いけ当分あるんだけど、なくなったらまた次やれる、もう結局それだけで私いけとるんよ
いいやつ買っても結局そっち使わずか、
うん、っていう感じですけどね。
まあ、ダイソーとか在庫がなくなったらもうそこで終わりだもんな、基本的に、うん、追加とかってめったにしないもんな。
でもね、確かに丸山さんが書いてられるけど、その文字を書くってすごい大事だと思うんですよね。
うん、
まあだっけ私は結構文字書く方なんで、あの、うん、毎日あのクレームに対してのお詫び書いたりとかあのしてるんで、字を書く機会は結構あるんでね。で時々、うん、あの漢字わからん漢字はあのこうワードとか開いて打って、あ、この字だこの字だとかってそれ見ながら書いたりとかしますけど、
うん、
でも最近ちょっとボケ気味ですね、それでは
い、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、UCS カードは中部圏を中心に展開するユニグループのカードです。アピタ、ピアゴといったスーパーやホームセンター、サークル系ももともとユニグループでサンクス、ファミマの統合により、ユニファミリーマートホールディングスとなったようです。 やっぱりな、この絶対もう散歩さんが何かコメントくれるって私は信じていました。あの中部圏の話なんでね。
なるほどね、
うん。それから話題になった手書き問題の境目は私の世代ぐらいですね。毎年クラス会をしていて、ここ数年で iPhone などスマホ持ちが増えたけど、それまではガラケーが主流でした。学生時代にパソコンがなかったので、知らない人には何の知識もないという人が多いせいかな。
まあそれあるかもね。
私の学校時代も発表は模造紙（愛知県では B 紙と呼びました。 B 紙、アルファベットの B に紙、
うん、
いや OHP の時代だったし、プリントは鉄筆
あ
でガリガリ書いてガリ版刷りでしたよ。私の仕事の仕方ではパワポやキーノートを使うことはないので、使ったことないけど、わら。Excel はバージョン2（マック）から使ってます。
ガリ版あったな、小学校の時の学級日記、学級、学級なんだったっけ、
学級だよりみたいな
ん
でしょ、
うん、そういうのガリ版で書いた記憶あるな。
先生があのそれで書いて、あの西洋、西洋紙っていうか西洋、なんかちょっと黄色っぽい紙、
うん、
西洋版社とか西洋紙かなんかにスリオンさったのを覚えてますね。
あれ修正機があったよな。
あったっけ、
なんかオレンジ色というか赤色っぽいやつで、ガリガリしたとこをそこ上塗ってやると消えるというやつ。
知らない、だって実際にガリ版ガリガリしたことないんで。
そうなんだ。
だって学級新聞とかその生徒がガリ版は先生が使うもんで、生徒はそれこそ模造紙広げて順番に、うん、グループを順番に学級新聞とか作ってたの、大きな模造紙に。
うーん、
今なんか画像ペッて貼りゃできるけな、ほんと。
まあね。
ねえ。それから、あと作業、あ、違う、スケジュールといっても、イベント的なものと工程的なもの、それ以外にトゥードゥなどがあるので使い分けています。アラームがいるようなイベントと、トゥードゥは iPhone などにしていますが、工程的なものは PC で作成して紙に打ち出して管理することが多いです。結構紙使う人おるじゃん、この IT しっかりやってる人でもね。
そうだね。
あと作業日誌的に作業内容を記録するのにずっと紙を使っていましたが、エヴァーノートに記録するようにしました。ただ他の作業だよね、これ。他の作業をしながらアプリを切り替えるのを面倒と思うことも多くて、結局紙のメモを書いて転記することも多いかも。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなのね。
うん。あの、紙のメモもなんかこう、書いた後にそのバラバラバラバラになってくるじゃない。
うん。
あれね、うん、私、そのノートに貼る大事なやつはもうメモ、これは大事っていうのはもうセルテープでピッペペッペその、ノートに貼ってい く,、うん、いくようにしたんで、あのちょっと前まではあのこの間のこの話とかって誰かに言われた時に、え、なんだっけみたいな感じだったけど、逆に私の方からこの間あの先週の何曜日にこんな話だったけどあれどうなったとかってあのこう聞く自分、ちょっとあのそのノートを使うようになったおかげでそういう風にこう聞くけど、なんか言うた後に向こうがえみたいな顔した時、やったなんかそう、ちょっと私仕事できるみたいな、あのちょっと優越感に浸ってますけどね。はい、
はい、ありがとうございます。
ゆうさんがプリングルスもいいけどこんなスピーカーはいかがでしょう、アマゾンでの評価も良好、アンカーサウンドコアポータブルブルートゥース 4.0 スピーカ
ー、ああ強気型のスピーカーか、
アンカーがスピーカー出してんだ。
うん。3999円。
これ、ベストセラーだって。
へぇー。あ、待てよ、これ僕持ってるやつかな。
え？
あ、ちょっと違うかな。僕が持ってたのチーロだったかな。
冷静に考えたら、プリングルス19個だったっけ？
まあほぼ20個だな。
あれ例えばさ、1つ200円としたら3800円だよね。
うん、これと変わんないん
だよね。
うん、 ポテトチップスがつくからどっちがお得かだよな。
あ、でもこれ赤がいいな。
こんなやつの赤はなかったっけ。
赤だったら4399円です。
ああ、本当だ、ちょっと高いね。
スピーカーな、欲しいな、ゆうさん欲しいな、ありがとうございます。
ありがとうございます。
のらちゃん、今日のお昼ネギラーメン、ネギたっぷり、
わネギラ
ー美味しそう。わ、めっちゃ美味しそうじゃんこれ、ラーメンな。
ネギ、ネギ取って、
ネギとなんか入って、お肉をかな、
なんか肉っぽいものが入ってるね。
あ、今度こんなラーメン作ってみよう。あ、お腹すいた、ありがとうございます。
はい、
かりんちゃんが1454回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1455回拝聴、 OHP やフロッピーディスクは今の人たちに説明するのに苦労です。数字のキーも外付け。
はい、ありがとうございます。
ああ、あったね、テンキーボードが別についてるパソコンとか、
うん、そうだね。
ああ、なるほど。
Mac もワイヤレスはテンキーついてないからね。あの USB 挿して使うやつはテンキーがついたやつもあるけどな。
あの今使っとるこの MacBook もテンキーボードないよね、うん、
ノートパソコンにテンキーがついたのって昔あったけど最近見ないぞ。
そうか、あの会社で使う Windows のパソコンにはテンキーがあるじゃない。あの、
うん、
数字の入力やっぱりあれすごいいいよね。あのなんていうの、そのそれこそブラインドタッチでバーッと数字が入れていけるけさ、あのデータとかこう作ると、
あ、
あれは欲しいな。
まあ、数字打ち込むのがメインだったらテンキーないと不便だよ
な。うん、確かに確かに。
うん、
あ、家ではあんまり用事がないけですけどね。
うん、はい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。アメリカンさんが、スキちゃんの息子ちゃん、隣の町への人事異動良かったですね。お母ちゃんはいくつになっても息子のことは心配なんですね。90前のうちの母親も一緒です。
ありがとうございま す。
そうよね、あの同性の親子って結構ライバル心が芽生えるとかっていうけど、
うん、
でもなんか娘ちゃんにお母さんもね、うちの友達なんか本当仲良しの親子がって一緒になんか手芸やったりとかしていいなと思う時があるんですけど、
うん、
私はやっぱりなんか、うん、
で息子ちゃんと一緒に柔道してるじゃん。
いやーだけそれこそ一番最後にうち切ってここ来て、
うん、
一緒に寝た一番最後、あれ中学校の時だったかな、その狭い部屋に布団を並べて寝とったら、うん、夜中に手をガシッて握られて、
うん、
キュッてなんかこう引き寄せられて、はって目が覚めた、びっくりして、でなんか本人に聞いたら技かけようとしとったって、なんか、あの、言われたことがあって、ぎょっとしましたけどね、あの、なんか無意識に、あの、なんか、寝ぼけとったわけじゃないけど、なんか手握ったの、多分ね、あれ、無意識に技かけようとした、ごめん、とか言われて、あれが最後ですね、一緒に寝たのは。
それ、スキちゃんがちょっかい出したんだよな。
いやいやいやいや。
で、一瞬、護身術で。
いやいや、もうね、あんなこともありましたけども、一瞬もうね、あのいつだね、去年おととしかね、あの、
うん、
最後に鳥取一緒に旅行した年末にね、あの MacBook Air 固定やった時に、
あ、
うん、あれが最後になっちゃったな。寂しいですけど、あの親ばっかりですよね、あの子供は親の心欲しらずって言うけど、まあ、自分もでもじゃあ親に対してどうかっていうとそうだろうなと思って。
だろ？
まあ、あの、昨日の一件に関してはまだ何も言ってきませんけどね。あの、職場にお待ち持って行ったって。
もう分かってるわな。
多分怒っとると思います。多分今日はね、あの、泊まりで多分朝からもう、それこそ24時間勤務、24時間以上かな。 ったき忙しいのもあるだろうし、怒っとっても怒ってなくても何にも言ってこないような気もする。
怖い怖い。
ね、本当に。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかスキーちゃんが面白い話があ
って。面白くないですよ。なんかね、今日バタバタお昼突然ちょっと事件が起きまして、
お
なんかねメールご飯、うん、お昼ご飯食べながらメールのチェックしてたんですよ。みっちゃんともメールしながら、
うん、
でなんか何気にこうずっとメールバーって見よったら、
うん、
とんでもないメールが来とって、
はは
ね2つ来てたんですよ。
うん、
ツイッターへの新規ログインがありました。
はツイッターへの新規ログイン、
ご利用中のツイッターアカウントへのログインがありましたって、ね、うん、にゃんこまのあのアカウントと私のスキヨチのアカウント両方にね、うん、東京千代田区、
東京千代田区、
うん、サファリオン iPhone って書いてあって、
うん、
二つ続けて来とるんよ。はぁと思って。
は
これが12時半。
は
で、なんか自分じゃ、心当たりがない場合は、その、なんかその、パスワードの変更してくださいみたいになって、あ、終わってて。
うん。
で、二つともパスワード変えましたけど、もうニャンコマの方はもういらんなと思って、ログアウトしました。その後、パスワードは一応変えたけど。だけども手が震えて、それこそうちの子が年末に、うん、大晦日の日か、あれ、
あ、大晦日だったな。
うちの子がね空海フォローしてくれとって、で時々覗きに行くんですよ、なんかツイートしないかなとかって覗きに行くんだけど、その変なツイート、まあ、絶対うちの子じゃないようなことが書いてあって、あれこれなんかおかしくないって言って三つに言って、本人に言ったら本人心当たりがないって言って、
うんうん、
でパスワード変えんさいとかって言って、で結局、うん、うちの子はパスワード変えずにアカウント変えたっていうことがあったよね、うんうんうん、乗っ取られとったよねあれも。
そうそうそう、乗っ取りだったなあれ。
それを思い出してやばいと思って、
はあ、
でも慌ててパスワード変えたんですけどね、うん、前になんかそのツイッターのアカウントも放置しとるやつ狙われるとかってなんか空海で言ったよね。
なんかあったなそんなの、うん、
まさに私放置しとるじゃん、全然何にもしない。だけどもうニャンコマの方はもう消しました。で自分自身のアカウントもたまに個人の方にこう DM くれたりする人が言われるけん消すわけにいかんなと思って、
うん、
だけどなんかこう誰かさんみたいにおはわりでもいいけどツイートせないいけんのかなとか思ってちょっとビビりました今日。初めてだもんこんな
おはわりし
おはわりはしたくないよね、あなたのこと言えんくなるから。
そんなことがあったのね。
おびっくりして。
うん。
だけどこれ2つ続けてログインが新規ログインがあったって書いてあるけん。
うん、
何？アルファベットで言ってんのかなと思ったり。
ああ、可能性はなくはないわな。どっちも S から始まるだろ？
そう。で、私の。スキヨッチのアカウントはね、
うん、
ツイッターへの新規ログインがありましたがね、1回じゃないよ。
何回もあった。
今見ただけではお昼に2回、
うん、
されとる。あ、嘘だ。もう1個あった。ソラネコガルル。あ、これも S だ。
ほうほうほうほう。
これもだ。これもこれ今気がついた。
S で始まるやつばかり？
そうだね。だってソラネコガルル、スキニャン、スキヨッチだけ。
あ、でもソラウミプロジェクトそんなの来てたっけ？
それは利用してるからじゃない？
ああ、普段使ってるもんな。
うん。
そういうことなのか。怖い怖い。
皆さんも気をつけてくださいね。
気をつけましょうね、乗っ取りには。
怖いけ、何されるか分からんじゃん。
あ、先週だったかな、うちの職場でね、
うん、
うちの職場の友達か LINE 乗っ取られたんかな。 で、以前あったじゃない iTunes カード買ってきてっていうやつ、
うんうんうん、
っていうのが来たらしいんだわ。で本人全く気づかず、買ってきてあげるけどいくらとかって聞いたら2万円だか3万円だかって返ってきて、
うん、
でさすがにこれはおかしいんじゃないかって、普通のメールアドレスで本人確認したら知らんぞって話になって、あ、これ乗っ取られてるぞって話ありましたけどね。未だにそんなあるんだと思って、
まあ、何にも知らん人はそれじゃ
ない。うん、だけどうちのその同僚は知らなかったんよ、そんな乗っ取りがあるってことを。さあ乗っ取りだでって教えてやったけどね。ということで皆さんも気をつけましょうね。はい、
以上空海 IT ニュース3月21日でした。お届けしたのは
アップルストアはまだオープンしないよ、9時前だよのみっさんと、
ああそうか、のすきちゃんでした。それでは、あ、明日私お休みさせていただきますので、みっちゃんのことをよろしくお願いします。それではまたね、三四
ただものだんだん。すきちゃん明日飲み会だよ。
飲み会っていうか送別会ですし。
その送別会も頭から出れるかちょっと怪しいし。
あ、でも私飲まないですよ。
飲まないの？
うん、送迎係なんで。
あ、そうなんだ。
うん、
送迎もできるの？
いや、やばいかもしれないです。
仕事が。
もう大変ですよ、バッタンゴットンね。
Army ID News.